皆様いかがお過ごしですか。森田栄作です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は約束、神の永遠の契約を学んでいますが、今週第12課のテーマは契約の信仰です。暗証聖句はガラテヤ書3章11節です。口語訳聖書でお読みします。そこで律法によっては神の御前に義とされる者は一人もないことが明らかである。なぜなら信仰による義人は生きるからである。ガラテヤ書3章11節。それでは今週のテーマをご覧ください。詩人ホメロスのオデッセイアのお話が書かれてありましたが、私たちは苦しんで苦しんで逆境を乗り越えて人生が180度変わっていくように幸せになっていくというような物語の本や映画などを見ることを好むのではないでしょうか。私たちの救いに関してはどうでしょうか。罪の生活に苦しんでいる人がその苦しみから逃れるために難行や苦行を乗り越えて自らの力でキリストの救いにたどり着いて十分に苦しみ抜いて忍耐したので、その罪の生活から解放され救われたというような救いのサクセスストーリーが本当の救いだと思い違いをしてしまうことがあるのではないでしょうか。聖書の救いは私たちがどれだけ苦しみを経験したかどうかとは全く関係なく、すべての人が神様からのプレゼントを受け取ることができるのです。それでは日曜日を見ていきましょう。カルバリーを思い描く。私たちが罪から解放されるのに必要なことは、神の御子イエス様ご自身がカルバリーの十字架上で苦しまれ死なれたということを信じて受け入れることです。私たちが救われるためにはどれだけ苦しんだとしても残念ながら救われないと聖書は教えています。しかし2000年前のカルバリーの丘の十字架上で苦しんでおられるイエス様のお姿を想像するときに、私たちすべての人間が神の御子キリストを十字架につけて殺してしまったという事実を受け止めるときに許しを受け救われるのです。そして罪の生き方からキリストを見続ける生き方に変わることができるのです。月曜日の契約と犠牲を見ていきましょう。まずローマ6章の23節をお読みいたします。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。もう一つ御言葉をお読みいたします。ヨハネ第1、5章の11節13節をお読みいたします。その証とは神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。はじめにアダムとエバが罪を犯した時から御子イエス様の贖いの死は約束契約が交わされていました。十字架の死によって永遠の命が与えられることが約束されていたのです。では続いて火曜日です。創世記15章の6節をお読みいたします。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。この御言葉はとても重要な聖句で、信仰による義と言われ、ローマの信徒への手紙でパウロはこのことを取り上げて詳しく説明しています。ローマ4章の1節から7節を見てみましょう。では、肉による私たちの先祖アブラハムは何を得たと言うべきでしょうか。もし彼が行いによって義とされたのであれば、誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたとあります。ところで、働く者に対する報酬は恵みではなく、当然支払われるべきものとみなされています。しかし、 不信心なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。同じようにダビデも、行いによらずに神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。義とはヘブライ語でツェダカーという言葉が使われております。これは私が何か正しいことをしたから義と認められることではありません。この義という言葉をガイドの助けの本の108ページの下段には、アブラハムは神の御前に正当であるという事実を表明していること、彼が信じる主の御前に正しく向き合っている、神様の契約に対してアブラハムの応答の姿勢を義と認められたということです。しかし人間の持つ信仰が大きいから救われるとか小さいから救われないとかではありません。からし種のように吹けば飛んでいってしまうような信仰さえあれば、そこから神様が私たちの信仰を深めて大きくしてくださるのです。私たちの信仰も賜物として神様から与えられるものなのです。神様と正しく向き合ってこそ、私たちにはあなたに従う信仰など全くありませんと認めること、そしてあなたにすべて身を委ね従いますという行為を神様は義と認めてくださるのです。続いて水曜日、アブラハムの信仰その2を見てみましょう。ではもう一度創世記15章の6節を読んでみましょう。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。ここに出てくる認められた、認めるはヘブル語でハシャブという言葉ですが、何々とみなすとも訳されるそうです。またはキング・ジェームスバージョンの聖書では転化されるというように翻訳されているようです。レビ記17章の3節と4節を読んでみましょう。イスラエルの人々のうちの誰かが宿営のうちであれ外であれ、牛、羊あるいはヤギをほふっても、それを臨在の幕屋の入り口に携えてきて主の幕屋の前で捧げ物として主に捧げなければ殺害者とみなされる。彼は流血の罪を犯したのであるから民の中から絶たれる。犠牲の捧げ物となる羊や牛を臨在の幕屋の入り口の前、神様の前でほふらなければそれは義の行為としてみなされないとあります。臨在の幕屋の前でなければ犠牲の捧げ物に罪を転嫁されたとみなされないということです。罪を犯したすべての人が神の前にひざまずいて、キリストが十字架上で死んでくださったのは私の身代わりとなったことを信じ受け入れるならば、私の罪がキリストに転嫁して移り、私は全く罪のないものとして義とみなされ、永遠の命を受け継ぐことができるのです。なんと素晴らしく驚くべき恵みでしょうか。罪人の私が義として認めていただけるのです。何度も言いますが、そこには私たちの信心深い行いの功績など全く何もないのです。では木曜日の約束の上に行こうを見ていきましょう。まず問7の質問です。あなたの神の素晴らしさをどのように味わっていますか。これは詩編34編の8節の御言葉を読んでみたいと思います。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。次の質問です。私たちの首輝きを軽くするためにキリストがしてくださったことはどんなことですか。マタイ11章の30節を見てみましょう。 私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。和解のために義人は何をしなければなりませんか。これはローマ5章の1節から見ていきたいと思います。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、まず神様と正面から向き合う必要があるということです。神様の前にひざまずいて言われるように従えば義と認められ平安が与えられるということです。次の質問です。あなたはキリストが経験されたことから何を得ましたか。これはフィリピン2章の7節8節を見ていきましょう。かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様ご自身がしもべとなったということであれば、私たちは喜んでキリストのしもべ、奴隷となって従っていくことが求められているのです。奴隷というのは通常、ご主人の家で働きますので、食べるもの、着るものに困ることはありません。ご主人のために尽くし、働くことを喜びとするのです。パウロ自身、キリストのしもべとして喜んで働いたのです。私たちを罪の奴隷から買い取って贖ってくださったイエス様に喜んで仕えたいと思います。それでは最後に金曜日のさらなる研究に行きましょう。エレン・G・ホワイトが書かれたセレクテッドメッセージからの読み物ですが、最後の段落を見てみましょう。それでもなお成し遂げられるべきもう一つの見業がある。それは今も進行している見業である。魂は真理を通して成果されねばならない。成果もまた信仰を通じて完成される。そしてただキリストの恵みのみによるのである。それを私たちが信仰を通して受け入れるとき、品性が作り変えられるのである。キリストの品性に似たものとなることができるように、聖霊の神様の力を求めていきたいと思います。それでは最後に2つ質問をいたします。まず1つ目、キリスト者でありたいと望みながらも義とされた実感がないという人に、あなたはどのようにアドバイスしますか。2つ目です。行いでは救われないということは理解していますが、私たちのクリスチャンの行い、言動や振る舞いを気にする必要はないのでしょうか。それでは皆様が安息日を平安に過ごすことができますようにお祈りしております。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。